おはようございます。
おはようございます。
3月の2週目になりましたけれども、今年は、本当に暖かい日が続いていまして、桜の花も例年よりは早く咲くかもしれません。そんな中、今日はこの後総会もありますけれども、教会の次の1年を共に、祈り、そして、神様に期待して待ち望む、そんな時になればと願っています。一言お祈りいたします。天の地なる神様、今朝も神様の御前に私たちは出て礼拝できることを感謝します。今朝も福音書の中からイエス様のことを共に見ますけれども、どうぞさらに深く私たちがイエス様のことを知り、あなたが私たちに何を願っておられるのかを知ることができますように、またそのように私たちも歩むことができますように導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。先週はマルコの福音書の11章からお話をしました。ガリラヤでの働きを得られたイエス様は、十字架への道を進むためにエルサレムに向かって行かれます。この途上でイエス様は3度ご自分が苦しめられ殺されるということを、そして3日目によみがえるということを、予告されます。あらかじめ、語られるわけです。もう一度1回目の十字架の予告のところを見てみたいと思います。8章の31節です。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。そして2回目は9章31節、そして3回目が10章33節です。3回目でイエス様はさらに、詳しくといいますか、まるでご自分で見ているかのように具体的に語られるわけです。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は3日後によみがえられます。このようにイエス様はご自分が救い主メシアであるということ、それは苦しめられ十字架にかかって死ぬことなのだ、そのように何度も語られるわけです。そしてイエス様に従う者はイエス様と同じように十字架を追って従うべきである。誰よりも低くなって皆に仕えるものとなることだ。繰り返し繰り返し教えられるわけです。しかし弟子たちはなかなかイエス様のその教えを理解できません。イエス様が十字架にかかられる直前まで誰が一番偉いかという論争を続けていました。先週はエルサレムに到着したイエス様が神殿に入り、そして神殿で商売をしていた人々を追い出された場面、そしてそのことについてイエス様に抗議をしてきた祭司長、律法学者たちと対決された場面をお話ししました。本来真の神様がおられる、臨在を置かれる礼拝の場所であるはずの神殿がお金儲けの場となっていました。本来人々を導くはずの祭司長、主にサドカイ派の人たちですが、この人たちは神殿に関わる権利を独占して多くの利益を得ていました。彼らはイエス様に特別な権威があることを、そのことに気づいていたんですけれども、それを認めることができません。イエス様もこの時は祭司長たちの偽善を暴き出されましたけれども、あえてそれ以上ご自分の権威についてはお話にならなかったという、そういう場面をお話ししました。さて、その後なんか写真が綺麗かどうか分かりませんけれども、その後の13章では、イエス様はオリーブ山の上で神殿に向かって座り、そしてその神殿が間もなく崩壊すること、そして 世の終わりにどんなことが起こるのかについて弟子たちにお話をされます。ちょっとあまりきれいに写っていませんけれども、オリーブ山というのはちょうどこの、まあ、今は神殿ではなく黄金のドームが写っているんですけれども、谷を経て向かい合っている場面です。13章でイエス様はオリーブ山からその立派な神殿を見ながら弟子たちについてとお話をされたわけです。神殿は間もなく破壊されてしまう。そして世の終わりにどんなことが起こるのか。イエス様はエルサレムの神殿は間もなく崩壊してしまう。そして神殿中心の礼拝ではなく、まあ、あのヨハネの4章で言っておられますが、霊と誠を持った礼拝、一人一人がイエス様を信じる一人一人が捧げる礼拝、そして共に集まる主の教会の礼拝、そのように変わっていくことをイエス様はもちろん知っておられたわけです。さて、そうやって14章に入ります。14章の一節をご覧ください。杉越の祭り、種なしパンの祭りが2日後に迫っていたと書いています。かつてイスラエルの人々がエジプトから救い出されたことを記念するのが杉越の祭りです。秋の狩猟の祭り、まあ、狩猟の祭りはどちらかというと無事に約束の地へ導かれたことを記念するお祭りですけれども、杉越の祭りはまさにエジプトから救い出されたことを記念するお祭りです。ユダヤ全土はもちろん周辺の地域からも大勢の、まあ、ユダヤ人、そしてユダヤ人ではないけれども、誠の神様を礼拝したという人たちが大勢集まってきます。大勢の人々が巡礼者の集団を作ってエルサレムへとやってきます。まあ、杉越の祭りの前後、エルサレムの町は普段よりも何倍もの人でごった返してにぎわっていたと言われます。そして泊まるところもないので、町の外には人々がテントを張って、祭りの間そこで過ごしたとも言われています。ガリラヤからも大勢の人々がイエス様、まあ、やってきましたけれども、イエス様もその中にいたわけです。さて、杉越の祭りのクライマックスは神殿でほふられた、まあ、殺されたですね、子羊の肉を食べる杉越の食事です。そしてその後1週間は種を入れないパンを食べる種なしパンの祭りが続きます。まあ、これはイスラエルの人々がもうエジプトを急いで出る時にですね、パンを膨らませる時間もなく、もう急いで出ていったという、まあ、そのことを記念するお祭りです。14章の12節には種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日と書かれています。ですから今朝読んでいる出来事はその1日前に起こった出来事ということになります。イエス様の十字架と杉越の祭りは明らかに関係があります。杉越の祭りでほふられる傷のない子羊のように、イエス様ご自身が罪の贖いのために神の子羊としてほふられ血を流されようとしています。つまりイエス様の十字架はもう間近に迫っているわけです。でこの時、14章の1節2節ですが、祭司長と律法学者たち、つまり、神殿の権利をめぐってイエス様と激しく対立していたユダヤ人の指導者たちはイエス様を騙して捕らえ殺すことを計画して、その良い方法を探していました。マタイの福音書によれば、ユダヤ人の指導者たちはこの時大祭司カヤパの家に集まって、何とかしてこのイエスという人がエルサレムにいる間に騙して捕らえ殺そうと計画を立てていたと書かれていますが、一方で祭りの間はやめておこう、民が騒ぎを起こすといけないからと話し合っていました。まあ、祭りの間、まあ、もちろんイエス様を支持する人々もたくさんいましたから、この人に何か手荒なことをしたら人々が暴動を起こすかもしれない、そんなことを考えていたんですけれども、結局イエス様は杉越の祭りの最中に捕らえられて十字架にかかることになるわけです。それはイエス様の弟子の一人、イスカリオテのユダが裏切ったという、まあ、祭司長たちも想像していなかったような事態が、まあ、起こったからです。まあ、この十字架、そしてイエス様の復活までを見るとですね、人々が何か 一生懸命考えてイエス様を亡き者にしようと、考え計画を立て、そしてその通りに動いているようにも見えますが、一方で全てのことを計画して行っておられたのはまさに神様ご自身、そしてイエス様もそのことを全部ご存知の上でそれに従っておられた、そういう構図が見えてくるように思います。さてその頃イエス様は次の点ですがベタニアにおられました。先週も話しましたが、エルサレムの神殿の東側、オリーブ山のふもとにあるベタニア村、エルサレムの中心からは3キロほどしか離れていません。ですからイエス様と弟子たちは日中にはエルサレムへ行かれ、夕方になるとベタニアに戻るという生活を続けていたわけです。この時イエス様と弟子たちが滞在していたのが、マルコの福音書とマタイの福音書にはサラートに侵された人シモンの家となっています。立法によればサラート、以前は雷病とも言われましたけれども、隔離されて遠ざけられますから、かつてこの病に侵されていたけれども、今は癒された人シモンとして人々に知られていたということです。変な呼び方ですけれども、シモンという名前は、ペテロもそうですが、非常にありふれた名前なので、そうやってあの前サラートに侵されてたけれども良くなったあのシモンさんの家ねというふうに呼ばれていたのだろうと思います。さてイエス様と弟子たちがその家で食事をしているとき、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持ってイエス様のところへやってきました。この時イエス様は当時の習慣に従って、よくですね、最後の晩餐 あのダヴィンチの絵を見るとちゃんとみんな椅子に座ってるわけですけれども、どうもローマ時代の人々の食事はそうではなく、椅子はなくって、寝そべったような感じで机、食卓に向き合ってたとも言われます。イエス様たちもそうだったのかもしれません。すると女性は持ってきた壺を割って高価な香油を全部イエス様の頭に注いだというんですね。ヨハネの福音書によれば家中がかぐわしい香りでいっぱいになったと書かれています。これはナルドの香油でした。先ほどナルドの壺という賛美をしましたけれども、非常に高価なナルドの香油を壺で蓋がある壺ですね、それの先っぽをポキンと割ってもうイエス様の頭に全部かけた、そんな場面が書かれています。突然の出来事に人々は何が起こったのかと驚きましたけれども、一緒にいた弟子たちの反応は非常に否定的なものでした。4節をご覧ください。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんな無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができるのに。そして彼女を厳しく責めたと書いています。弟子たちはこの女性の行動を見て憤慨した、激しく怒りました。なんでこんな無駄なことをするのか。そしてさらに、この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができるのにというんですね。皆さんもご存知のように1デナリというのは1日分の給与と言われています。ですから今の日本で言えば200万円から300万円と言えるのではないかと思います。遠くアラビアやインドから運ばれてくる香料というものは当時はそれぐらい貴重で非常に高価なものだったということです。そしてユダヤ人の社会では、立法に従って生きることから貧しい人々へ施しをするということが、根付いていました。特にこの杉越の祭りの時はエルサレムへの巡礼者たちが貧しい人たちへの寄付をすることが、半分義務のようになっていたと言われています。ヨハネの福音書の方ですね、13章29節にはこんなことが書いています。ある者たちはユダが金入れを持っていたので、祭りのために必要なものを買いなさいとか、貧しい人々に何か施しをするようにとかイエスが言われたのだと思っていた。これはイエス、ユダが裏切って出ていった時の場面ですけれども、 まあ、このように貧しい人々に施しをするというのは、特にこの過越の祭りの間は人々がよくやっていたことだったということです。しかしこの場面では、果たして弟子たちは本当に貧しい人たちへの深い憐れみと愛からこんなふうに怒ったのでしょうか。マタイの福音書の方では、イエスはこれを知って彼らに言われたと書いています。イエス様は弟子たちの本当の思い、その心の中を全部ご存知だったということです。見抜いておられたということです。イエス様は弟子たちに言われました。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。弟子たちの思いを知っているイエス様は、弟子たちがこの女性に浴びせた怒りが正しい怒りではないということを知っておられました。そしてむしろイエス様はこの女性の行動を喜び、私に良いことをしてくれましたと言われました。何のためにこんな無駄なことをするのかと怒った弟子たちとは全く対照的に、イエス様は私に良いことをしてくれましたと言われました。良いと訳されている言葉ですけれども、麗しいと訳されることもあります。つまりこの女性が行ったことはイエス様にとって良いこと、本当に麗しい神様の御心にかなったことだったんですね。さらにイエス様は14章の7節で言われます。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。まあ、この言葉はおそらく申命記15章11節、申命記15章11節の言葉を意識してイエス様が言われたと考えられています。貧しい人が国のうちから絶えることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。あなたの地にいるあなたの同胞で困窮している人と貧しい人には必ずあなたの手を開かなければならない。まあ、この御言葉を意識してイエス様はこのように言われたのだと考えられます。まあ、さっきも言いましたように、ユダヤ人の社会では律法にこう書かれている。まあ、ですから、まあ、ある人は本当に気の毒に思って真心からやったでしょうけれども、まあ、ある人は半分義務的にですね、いやもう神様の律法に書いてるから、そんな感じで、まあ、しかし貧しい人を助けるというそういう意識は人々が持っていたわけです。そして特にこの過越の祭りの時には、貧しい人のためにみんなで寄付をするのが習わしとなっていました。しかしこの御言葉が言っていることは、そしてイエス様が言われたことは、貧しい人を助けることは今特別にしなければならないことではなく、いつも覚えてするべきなんだということをイエス様は言われたわけです。イエス様は決して貧しい人をどうでもいいと言われたのではありません。むしろもう貧しい人はいつもあなた方と一緒にいるのだから、そしてあなた方はいつもこの人たちのために何かを捧げることができるのだから、それをしなさいと言われました。弟子たちが本当に貧しい人たちのことを気にかけているなら、今に限らずいつでも助けるチャンスがあるわけです。しかしイエス様はここで言われます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。ヨハネの福音書によれば、イエス様がこの時滞在していたのはマルタ、マリア、ラザロの家であると言われています。つまりイエス様の頭に香油を注いだのはベタニアのマリア、マルタとラザロの姉妹マリアだったというんですね。とすれば、彼女がイエス様の頭に香油を注いだのは決して偶然のことではないでしょう。マリアはいつもイエス様の近くにいてイエス様のお話を聞いていました。イエス様が受難の予告をされた時も、まあ、決してその場にいたのは十二弟子だけではないんですね。たくさんの弟子が一緒にいました。具体的なことまではわからなかったとしても、彼女はイエス様が苦しみを受け死なれる時が本当に迫っているということを感じ取ったのではないか、感じ取ってこのような行動に出たのではないかということです。 ユダヤ人たちは体の復活を信じていましたので、亡くなった遺体には丁寧に香油を塗って、また没薬などを詰めてきちんと墓に納めたと言われています。まあ、しかし十字架につけて殺される罪人たちは遺体の引き取り手も普通はなく、墓地とは言えないような場所に捨てられたままになったと言われています。この女性がイエス様が間もなく十字架にかかって死なれる、それをどこまで理解していたのか、いや理解はしていなかったでしょう。しかし彼女は自分が大切にしまっていた高価な香油、おそらく嫁入り道具のようなものだったと考えられますが、それを今イエス様に捧げるべきだと強く促されて、それを行動に移したということです。実際にイエス様はもう明後日には捕らえられて十字架につけられるという場面です。でもこの後に及んでも誰が一番偉いかと互いに争って、イエス様のことを全くと言っていいほど気にかけていない弟子たち、それとは対照的にこの女性はイエス様と共に過ごせる時間はあとわずかだということを感じ取っていたということです。そこでこの非常に高価な香油をイエス様に注ぎかけ、埋葬の備えをしてくれたのだと、イエス様は評価されるわけです。十字架を前にしても誰も理解されないイエス様にとって、この女性の愛、そしてこの行動は本当に嬉しい、励まされるものだったのではないでしょうか。それに対して弟子たちはイエス様の頭に注がれた高価な香油を全く無駄なことだと切り捨てました。しかしそれは女性に対する非難というよりは、実はイエス様に対する侮辱だったということに私たちは気づかされるわけです。イエス様はこの女性は自分にできることをしたのだと言われました。最善のことを主に捧げ、そして最善のことを通して主に仕えることが無駄であるはずがありません。これまでの弟子たちの無理解、そして弟子たちの行動から見れば、弟子たちの方こそイエス様のための奉仕がどういうものであるか、イエス様に捧げるとはどういうことなのか、それを全く理解していなかったと言わざるを得ないわけです。イエス様に従う、仕えると言いながらも弟子たちの思いの中にあったのは損得感情だけだったんですね。いまだに弟子たちはこの方についていけば何かいいことがある、この方についていけば自分も偉くなれる、そんな思いから自由ではなかった。だからこそとっさにこの香油なら300シナリー以上に売れるという言葉が口から出てきたのではないかと思います。まあ、残念ながら私たちも物事の価値をですね、お金や数字でしか評価できないところがあります。しかしイエス様は私たちの思いや行動をお金や数字で評価するお方ではありません。イエス様がこの女性の行動を喜ばれたのは、決して彼女が300デナリもする高価な行為を捧げたそのことを喜ばれたのではないわけです。彼女がイエス様の置かれている状況を察して、今のイエス様にふさわしいものを惜しみなく捧げた、そのことをイエス様は喜んでくださったということです。実際には彼女は自分のしたことがどれほど大きい意味を持っていたかは気づいていなかったと思います。ただイエス様への信仰と深い愛のゆえに迫るものを感じて、思い切って大切なこの高価な香油を捧げただけでしょう。しかしそれは十字架が目の前に迫っていたイエス様にとっては、この時にしかできない備えとなりました。この女性の真心からの捧げ物はイエス様への最高の捧げ物となり、最高の奉仕となりました。イエス様はルカの福音書21章1節から4節では、レプタ銅貨2枚を捧げた貧しいヤモメの捧げ物、それに対してこの貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れましたと評価されています。ここからもイエス様は決して捧げられたものが多いとか少ないとかで評価されているのではないということがわかります。イエス様がこの貧しいヤモメの捧げ物を評価されたのは、 この捧げ物にこの貧しいヤモメの信仰が現れていたからです。すべてを神様に委ね信頼する信仰が現れていたからです。このようにイエス様が見ておられるのは、捧げられたものが多い、少ない、大きい、小さいではないということがわかります。大切なのは捧げる人の信仰であり思いである。もし弟子たちがイエス様が間もなく苦難を受け死なれることをほんの少しでも考えていたなら、こんな無駄とは言わなかったはずです。さて最後にイエス様のさらなるこの女性の素晴らしい評価を見て終わりたいと思います。このある女の人がベタニアのマリアであったかどうかは、マタイそしてマルコの福音書からは分かりません。まあ、ただイエス様に従ってきた女性の中の一人であったことは確かです。そしてこの女性がイエス様に苦難の時が迫っていることを知ることができたのは、知識や理屈ではなく、まさに信仰から出た洞察力と言えるのではないかと思います。まあ、これはもう理屈じゃないですね。本当にいつもイエス様のことを考え、そして例えば兄弟姉妹のことをいつも祈っている方は、おそらくある方が困った時には何をすればいいかということは多分すぐ示されると思うんですね。でも普段何にも考えてない人がですね、急に何々さんが困っていると聞いても何していいかわからないかもしれません。あるいは、本当にこの3月11日には震災がありましたけれども、その時ももうすぐに行動に出たたくさんの、まあ、これは信仰とは直接関係がありませんけれども、すぐに行動に出た人たちがいましたが、そういった方々はもう普段から人を助けるとはどういうことなのか、そういうことをよく考え、そしてですね、準備している人たちだったと思うんですね。それはこの女性がいかにイエス様に集中していたかを物語っています。それに対して十二弟子たちはどうだったのでしょうか。彼らはイエス様の近くにいたはずなのに、イエス様の右と左に座るのは誰なのか、誰が一番偉いかと論じ合っていました。つまり弟子たちの気持ちは、思いはイエス様より自分自身だったということです。ですからそんな弟子たちがいくらイエス様から十字架の予告の話を聞いても理解できなかったのはやむを得ない必然だったのかもしれません。しかもその弟子たちの中に間もなくイエス様を裏切るユダがいたんですね。この後の10節11節にはイスカリオテのユダの裏切りが記されています。イエス様を殺す計画を練っていたユダヤ人の指導者たちにとって、このユダの申し出は思いがけないチャンスと映りました。思惑が一致した祭司長たちはユダに金を与える約束をしたと書かれています。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかと、その気を伺っていたと書かれています。福音書の書き方は、このイスカリオテのユダと高価な香油を捧げた女性を、あまりにも対照的に浮かび上がらせているように思うんですね。しかもヨハネの福音書によれば、この女性の行動に憤慨したのはイスカリオテのユダだったとはっきり書いています。そしてしかも彼は貧しい人たちを気にかけていたのではなく、お金に執着して預かったお金を盗んでいたとさえ書いているわけです。300デナリ以上の高価な香油を時にかなって惜しげもなく捧げた女性に対して、ユダが得たお金は何でしょうか。銀貨30枚、30デナリです。奴隷一人を引き取るための値段とも言われます。わずか銀貨30枚、しかも奴隷一人の値段で自分の死を裏切ったユダ、もうあまりにもこの二人の行動が対照的であることに驚かされるわけです。最後にイエス様の13節の言葉に注目したいと思います。誠にあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。まあ、イエス様は何度かですね人々の信仰をとても喜んでおられますけれども、もうこの言葉はイエス様が言われた最高の称賛 お褒めの言葉ではないかと思うんですね。このイエス様の言葉の中にあえてこのマタイの福音書、マルコの福音書ではある一人の女性とだけ書かれて、名前が書かれていないことに意味があるように思います。福音が述べ伝えられるところ、それは言い換えればイエス様の十字架と復活が語られるところはどこででもということです。人類の歴史がある限りずっと覚え記念とされるのはこの女性の名前ではなく、この人のしたことと、イエス様は言われるわけです。この女性がイエス様の十字架のために高価な行為を惜しげもなく捧げた、そのイエス様への奉仕は世界中どこででも伝えられ記念とされるでしょうとイエス様は言われました。つまりこの女性の名前が誰であるかは重要なことではないんですね。しかしこの女性が信仰によって間もなく十字架にかかるイエス様のために時にかなって最高の奉仕をしたということは、人類の歴史が続く限り記憶されるべきことだとイエス様は言われたわけです。覚えられるべきは名前ではなく御心にかなった良い行いである。これは私たちにとって注意警告であると同時に励ましではないかと思います。私たちの多くは決して名のあるものではありません。そんな名前を残すようなものではありません。しかし私たちがイエス様のために仕えた奉仕、それも何かですね、この女性のように腹黒い心からではなく真心からイエス様に仕えたことは、イエス様が必ず覚えていてくださる。それは私たちへの励ましではないかと思います。この女性も自分の名が覚えられるかはそんなことは全く考えていなかった。何か良いことをしたとさえ思っていなかったかもしれません。しかしイエス様はこの女性の行動を記念として語られると言われ、麗しい行動として語られ、そして実際に今私たちはこの女性の麗しい行動を今なお語り伝えているわけです。お祈りいたしましょう。